美少
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から井上さんお越しくださってお話をしてくださいます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりますでしょうか。
はい、本日はですね、はい、この秋の季節にちなみましてですね、サンダの伝統芸能のお話をしたいと思います。あとはまあ文化財の施設のイベント情報もございますので、そちらのお話をさせていただきたいなと思っております。
はい、わかりました。
サンダにもですね、古い時代から受け継がれてきたこの伝統芸能というものがたくさん残っておりましてですね、それも人々がまあもう神を崇めてといいますか、その神をと一緒にね暮らしてきた歴史を感じることができるものですので、
八百万の神と一緒にということですね。
でこの伝統芸能はですね、秋祭りの際にですね、主に神事として奉納されるということがたくさんありますので、この貴重な伝統芸能、これを今回紹介する機会とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。ただ今年は新型コロナウイルスの影響で、開催がなかなか皆さん見に行くということが難しいという、先月もご紹介いただきましたね。
そうです。今年はですね、残念ながら、今年度多くの神社の方がね、もうちょっと皆さん来ていただいてもということで、ちょっと実施を見送るというふうな情報をこちらで受けております。ただですね、奉納される伝統芸能といいますのは、この今年だけじゃなくて毎年ですね、秋祭りの際に行われておりまして、中にはですね、皆さん見学できるものというのも多数ございますので、来年から無事にですね実施できるようになりましたらですね、機会があればぜひご鑑賞いただきたいなと思います。
じゃあこれは予習ということでお聞きいただきたいですね。どのような伝統芸能があるんでしょうか。じゃあまずは代表的なものからご紹介ください。
はい、まずはですね、上本庄にあります駒臼八幡神社、こちらで行われます百石踊りにつきましてご紹介いたします。
耳にしてらっしゃると思います、百石踊りっていうのはね。
これはですね、毎年11月の23日、これ決まった日にちになります、23日のですね、この日にですね、新国感謝祭というものが行われまして、
どんな字を書くんでしょうか。
新しいという字に穀物の穀で感謝するお祭りになりますね。
新国感謝祭、
この際にですね奉納される伝統芸能になります。でこちらはですね、由来が中世まで遡りまして、その姿を今に継承している民族芸能として、兵庫県の県の無形民族文化財に指定をされているものになります。
そうなんですね。じゃあ早速その由来教えていただけますか。
由来はですね、中世の室町時代まで遡ります。
室町時代、
室町時代のある時にですね、諸国を巡礼しておりました僧、この方源信というお名前なんですけれども、この僧がですね、上本庄のこの場所を訪れた際にですね、この日照りに困っておりましたこの村人たちがいて、農業ができないということで、その雨乞いの祈願を行ったわけですね。それの祈願が終わりましてですね、その祈願の最中にこの源信という方、ちょっと夢でですね、その踊りの光景を見たということで、それを村人に伝えるんですね。でその後で村人たちがですね、この源信さんという人が夢で見た光景を再現して、雨乞いを祈願してありがとうございますということで、この願時ということですね、これを行ってこの踊りを踊ったということが百石踊りの起源として伝わっております。
そうなんですね。
ちなみにこの百石踊りという名前に関することなんですけれども、諸説たくさんの説がありましてですね、1回の奉納にですね、百石の費用がかかるということから、その名前がついたとも言われています。
その百石がね、どのぐらいのものなのか ピンとこないんですけども、
百石、一石がですね、だいたい今でいうところのお米の150キロぐらいになります。
一石が150キロぐらい、
だいたい今ですとお米は安いところで10キロいくらぐらいですかね、ちょっと私はあまりよく分かってないですけど、3500円ぐらい としますとですね、この一石のお値段およそ525万円というお値段が出てきます。
すごい額ですね、
は
い、
かなりの額かかっております。
はい、
またこの百石、この百に石と書く百石なんですけれども、もともとはですね、百の穀物の百石が元であるという説もございまして、はいはい、多くのお米が収穫できましたということで、その感謝の意味を込められているという説もございます。
そうなんですね、ありがとうございます。なかなか大層な言われのある行事ということですね。その他にはどんなものがありますか？
それ三田に伝統のものなんですけれども、こちらもですね、一つありまして、ビンササラというちょっと難しい形なんですけども、ちょっとくねくねと動くような楽器で、これを曲げることによって音を鳴らす楽器があるんですけども、その楽器をですね、鳴らしながら、その踊る田楽踊りというものがございます。
これもよくご紹介の時に田楽と言葉がありましたね、
これはですね、生き物を模したような独特の体型というものがございまして、例えば、カエルですとか、ウサギですとか、カエル飛び、ウサギ飛びといったような動物の名前ついたものもございましてですね、これもですね、実は中世の時代より続いているものになります。
そうですか、
こちらもですね、もともとはその秋祭りの際に奉納されるということですので、やはり五穀豊穣のお礼、また来年ですね、もうお米が実りますようにという豊作の願いを込めて、神様に奉納される踊りになっております。こちらもその百石踊りと同じでですね、現在まで形を変えずに、どんどん残ってきている県内でも珍しいものになっております。
そうなんですね、
三田市内にはですね、今田楽踊りというものが8件伝送されております。
8箇所、8件、
でこれらはですね、一括して8件を一括りにして、市指定の無形文化財とさせていただいております。
今お話しあったね、その五穀豊穣のお礼と来年の豊作っていうのが、本当最近ではものすごい災害が多いですから、
そうですね、
気持ちが実感やっぱりしてきますよね。だから今年は三田はあまり大きな台風の被害もなく、大雨の被害も一時かなり降りましたけども、なんとか今のところ五穀豊穣の本来ならお祭りをしたい時期にもなりますね。
そうですね、本当に毎年この時期にですね、皆さん開催されているものが、ちょっと今年はこの天候ということではなくて、
密にならないように
ということでね、ちょっと皆さん来ていただけないと、またこの踊り自体もですね、かなり皆さん集まって踊る踊りになりますので、
踊り自体も、
そうなんです。実際にその百石踊りですとか、田楽を見ていただきますと非常にわかるんですけれども、皆さんその隊列を組まれてですね、踊るっていうので、かなりちょっと、広げて踊ることもできるんでしょうけども、かなり結構皆さん集まって、演技をされますので、やはりちょっとそういうのを今年は鑑みてということなんだろうと我々も考えております。
来年の楽しみに、置いときたいと思いますね。その他はいかがでしょうか？
その他にもですね、たくさんあるんですけれども、中にはですね、子どもたちが主役の一つ芸能がございまして、この中でですね、歌舞伎の名場面を、歌舞伎の中でもいろいろあるんですけど、例えば、勧進帳というものが有名なものがありますけれども、
弁慶が出てきて義経をかばうというところですか、
あとは忠臣蔵もありますし、
有名な忠臣蔵、
そういうものの名場面を、模した衣装を着て、その踊りをしながら練り歩く、お練りというものが三田にはございます。
お練り、
これは羽津川の方に残っている踊りになりますね。でさらにはですね、三田でも奇祭、本当にもう変わったお祭り、特に変わったお祭りということで、よく紹介されることあります、稲引き、樽引き神事、こういうのもございますね、
これはちょっとだけでもちょっと教えていただけますか？
これはですね、稲引き、樽引きというようにですね、稲の束やですとか、この樽をね、お供えをしたものをですね、取り合う行事に、
取り合う、
それがもう本当にドンとそこに置かれて、それを皆さんで取り合って、これを取ったものがっていうような、どことなくその西宮の恵比寿さんのような福男のようなところも感じるところがありますけれども、そういうようなね、行事もあるんですけど、
じゃあこれをうまく取れた人にご利益があるということ
ですね。それで、それも、あるんですけれども、これを神さんの前にこの行事を抑える、お供えするといいますか、奉納することによって、やはりこれも、その感謝の意味を込める、皆さん元気ですよ、感謝の意味を込めるということで、やはりその全てに共通することなんですけども、やはり五穀豊穣ですとか、その来年の もう良き実りをということで、はい、ということがやはり本殿にございます。こういう行事もございますね。本当に結構ダイナミックと言いますか、本当に今私もちょっとね、実際には見たことなくてビデオでしか見たことないんですけれども、はいはい、本当に非常に面白い行事でございます。本当に皆さんぜひ知っていただいて、ね、見に行っていただくのがよろしいかと思いますね、
はい、はい、ありがとうございます。たくさんある中の本当ごく一部をね、今ご紹介いただいたんですよね。ありがとうございました。そして文化財施設の行事もこの時間ご紹介いただいてますので、今日はどんなお話がありそうでしょうか。
はい、本日はですね、旧久喜家住宅の資料館で行われております、企画展についてお話をさせていただきます。
お願いいたします。
はい、こちら現在開催中の行事になるんですけれども、検索近代鉄道資料京阪神鉄道史を中心にということで、はい、こういった名前の展示が今開催されております。
はい、
はい、これはですね、旧久喜家住宅を設計しました久喜隆藩、この久喜隆藩が残しました鉄道関係の資料を紹介する展示になっております。
はい、
まあ、旧久喜家住宅、もちろん皆さん行かれた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、リュウハンさんが使ってましたですね、図面、道具、設計のために使ってた道具ですとか図面とかを展示をしてるんですね。
はい、
そのような絵図面ですとか文房具、製図道具っていう遺品がですね、久喜家にたくさん実は残されていたんですね。
関心のある方にはね、とってもたまらない展示かもしれませんね。改めてその久喜隆藩という方、鉄道との関わりあるというお話は以前ちょっとね伺ったと思いますが、詳しくご紹介ください。
はい、隆藩はですね、幕末の時期にですね、砲術ですとか
大砲というのは大砲の、
そうです、砲術ですね。
あ、
はい、砲術、あとはお城を作る築城術、
はい、
あとはその距離を測る測量術ですね。あ、はい、まあ、そういうのを神戸の方で学びました。まあ、これは神戸に当初ありました神戸の海軍操練場というところですね。
はい、
勝海舟が創始したところになりますね。
はい、
はい、そちらでこのお勉強をしましてですね、まあ、その技術を生かして、まあ、明治になって鉄道が日本に敷かれるということで、その鉄道の開発における、まあ、いわゆる黎明期という時期ですね、この時期に活躍された鉄道技術者の一人になっております。
うん、そうなんですね。
はい、非常にたくさんのですね、鉄道の敷設工事に携わっておりましてですね、まずはもう本当に日本の鉄道の最初、新橋横浜間、
あ、歴史でちゃんと習います。はい、ここにも関わってらした、
はい、こちらをはじめまして、まあ、京阪神というのに大阪京都、
はい、
神戸大阪、こちらもですね、非常に関わっておりまして、さらにこの明治の時代にですね、こう鉄道を敷設するところのお役所にいらっしゃいましたので、ま、遠くはですね、ま、関東ですか東北の方の主要幹線の鉄道工事にも携わったということになりますね。はい、で今回の展示のことにも少し触れるんですけれども、リュハンの残したこの鉄道図面の中にはですね、はい、まあ、大阪駅、ちょっと今の大阪駅は、ね、だいぶ変わってしまって、変わってしまってますけども、大阪、昔の大阪駅ですとか、神戸の機関庫、まあ、線路を引き込みがあってですね、車両を保管したりですね、貨車などを止めておく場所ですね、
はい、
こちらなどの建築物ですとか、この鉄道路線の図面がたくさん非常に出ておりますね。この図面というのがですね、今非常に変わっておりまして、ちょっと今回ちょっとカラーではないんですけど、モノクロのものですとかカラーのものとかを用意したんですけども、
はい、
これ実はですね、カラーなんですね、図面っていうの
が、ね、すごい、そうなんですね。
はい、図面実はですね、カラーになっておりまして、
チラシの方にはそれが出てますね。は
い、そうなんです。非常に細かいところがですね、非常に珍しく書いておりましてですね、はい、こういう細部まで表現された色付きの図面、まあ、特に橋の図面が多いんですけれども、こういうのは非常にまあ珍しいと、
貴重な資料ですか。
はい、そうなんです。はい、でこれはね、まあ、近代土木史、ちょっと私も難しい、近代の土木学会の土木史ですとか土木史、あとはまあ鉄道の歴史を語る上で非常に極めて重要な資料であると言われているものになります。
そうなんですね。じゃあもうこれは郷土の歴史を知るいい機会になりそうですね。
はい、そうですね。まあ、またですね、この機会にまた合わせましてですね、
はい、
恒例の2回公開の行事もですね、11月の22日の日曜日、
はい、
この日に行われますので、
ええ、
まあ、この機会に合わせてぜひお越しいただきたいと思いますね。
はい、わかりました。旧久喜家住宅資料館の方でこちらが見ることができるということで、はい、合わせて2回でも 2階が公開されている、ね、めったに開きませんからね。
そうですね、うん、本当にあのコロナで少し閉まっていた時期があるんですけれども、 それが開けてから大変皆さん来てくださって、本当にもういろんな展示も合わせて見ていただけるということで大変ご好評いただいております。
そうなんですね、
はい、あ、そうですね、久喜茶の展示の方はですね、こちら来年の1月までやっております。1月の末までやっておりますので、はい、皆さんぜひお越しください。
はい、お問い合わせなどはどうすればいいですか？
あ、そうですね、詳しいイベントの内容や申し込みにつきましてはですね、はい、こちらサンタふるさと学習館の方までご連絡いただきたいと思います。
はい、お願いします。
電話番号がですね 079-563-5587 になります、はい、こちらまでご連絡でご確認ください。
はい、ふるさと学習館のあたりはどうですか？
ふるさと学習館はですね、現在はそのですね、以前にも紹介したかと思うんですけれども、展示会を少し行いましたところと、はい、そうですね、あとは、ま、その中の展示も季節によって変わってるんですけども、現在のところはま、こちらの方にですね、久喜家の方の展示に今は移動しているということになりますね。は
い、何時から空いているのか、このあたりもご紹介いただけますか？
あ、はい、まあ、最後にまとめて、はい、ご紹介させていただきますけれども、はい、詳しいイベント情報や申し込みにつきましてはですね、三段ふるさと学習館までお問い合わせをお願いいたします。はい、もう一度電話番号申し上げます。 079-563-5587 になります。はい、ふるさと学習館はですね、10時から17時午後5時まで開館をしておりまして、はい、また旧久喜家住宅の資料館がですね、すぐ隣にあるんですけれども、こちらはですね、土曜日、日曜日、祝日、この3日間が開館日となっておりまして、はい、平日はね、ちょっと閉まってるんですけれども、はい、こちらも10時から16時まで、夕方4時まで開館をしております。はい、どちらもですね、月曜日が休館日となっておりますので、ご注意ください。はい、はい、またですね、文化財の各施設におきましてはですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策といたしまして、入館時の手指の消毒やチェック表の記入、まあ、館内の消毒ですとか入館者の制限を行う場合もございます。
はい、
まあ、多くの方々にですね、見学者の皆さんに利用いただくため、ご理解とご協力をお願いしております。
どうもありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんをお越しくださって、伝統の芸能、それからあのイベントのご紹介などいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は12月3日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。